どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。皆様、この緊急事態宣言下、11都府県、緊急事態宣言出ておりますけれども、いかがお過ごしでしょうか。またね、緊急事態宣言出てない県の方々でもね、日本海側大変雪が激しかったりとか、してますけれども、大丈夫でしょうかね。アニメご覧になってますでしょうか。オタクはこういう時強いですから、ずっとオタクにいますからね、自宅ですよ。で、今日はメール特集ということで、先週の編集室でまだ、紹介しきれなかったメールなんかもね、読んだ様子伝えようかなと思いますが、まずは石井氏のコーナーということでね、まだ若干21歳の熱持ちメンバー、石井美久さん、石井さんがですね、どんな最近オタクライフを送っているのかなんていうのもちょっと近況音源いただいておりますので、そちらの方も聞いていただこうと思いますが、その前にメール1通読みたいと思います。おめんチャリダーさんからいただきましたね。昨年一度メールを送らせていただいて以来、岩をどかすと出てくる虫を決め込んでおりましたが、スラムダンク映画化のニュースを目にしていても立ってもいられず、またメールを送らせていただきます。そうですね、ジャンプ連載のバスケット漫画スラムダンク、これがこのタイミングで今アニメ化、劇場版アニメ化するということで、ちょっとこれがどうなるのか、井上武彦先生のツイッターとかでもね、発表されていましたけれども、ちょっと衝撃が走りましたよね。続き読みます。小生はいわゆる足止め世代でありまして、そんな世代ないですけどもね、小中高とバスケをしていました。スラムダンクを見てバスケを始めたわけではなかったのですが、バスケをやっているとスラムダンクという作品は自然に会話の中に出てくるものでした。小生がスラムダンクを読み始めたのは1999年で、すでに原作は完結しており、アニメも放送終了していました。その翌年に単行本をすべて読み終え、その後はひたすら同じ話を繰り返し読んでいました。2005年頃に一度何かのおしゃれ雑誌で、原作終了した時から10日後の出来事を発表され嬉しかったのですが、それ以降は単行本が2度再編されたくらいで、私の中ではすでにスラムダンクというコンテンツは完結したものになっていました。ですが、ここに来て映画化というニュースが出て大変驚きました。原作の10日後が発表されて15年、小生が原作を読み終わって20年、リアルタイムで追いかけていた方たちはそれ以上の長い年月を経て新たなスラムダンクに触れられるというのですから、まだ映画化という発表だけで詳しい内容は何もわからないのですが、小生からのお願いは贅沢は言わないので、プロダクション IG 制作で全国大会編を3部作ということだけです。わがままだよ。編集室の皆様はどのように、期待していますか。ぜひ聞いてみたいです。ということで、追伸は比嘉ゲームのゲーム実況を楽しく見てますということでね、いただきました。ありがとうございます。そうですね、スラムダンクついにという感じですけれどもね、スラムダンクも私が中学生の時に、連載が始まった作品ですから、91、2年ぐらいですかね。ちょっと調べれば正確なところ出てくるんですけど、すいません、ちょっと調べてなくて申し訳ないんですけれども、プロダクション IG っていうのがなんで出てくるのかっていうと、多分黒子のバスケのアニメ化をしたというところ、あるいは青春スポコン漫画全体的にですね、配給とかにせよですね、 めちゃくちゃそのクオリティが高いというところを証明してるんで、まあそこでっていう話かと思うんですけども、今回なんと東映アニメーションということでちょっと度肝を抜かれましたが、逆に言うとその東映というところがどこまで、この作品をこう成なんていうんだろう成仏させてくれるのかっていうところはちょっと楽しみなところでもありますね。まあ私もね、この方と同様、小中高とバスケ、中学高校か、やってまして、大学はサークルの体質に全く馴染めなかったんで、2ヶ月で辞めまして、こんなバカどものいるところ、もう飲み会ばっかりやってるところだったらもうしょうが合わんと思って、クラブチームでずっとやってました。そして、小学生にもね、教えてましたんで、まあリアル老朽部みたいな感じでね、まあ、大学院時代も含めて12年くらいやってましたかね。僕18から30くらいまで確か教えてたんで。で、未だに高校生のウィンターカップ男女ともに見たりもしますし、国内リーグはまあたまにですかね。そして NBA とずっと見てますけれども。やはりね、このスラムダンク、まあ、こうか不こうかアニメ放送終了した直後ということでね、当時はビング系のね、ワンズとかが、とか、大黒摩季さんとかが歌ってましたけれども、この辺のアニメーション、まあ、やっぱりね、このアニメからスラムダンク入ったっていう人がとっても多いんで、ちょっと何とも言えないんですけれども、原作読みとしてはもうとにかくひどいアニメだったという印象ですかね。全く動いてないし気持ち悪い、シュートフォームも汚くて、喋りながらドリブルついてる時間が長かったりとか、まあ本当にとにかくちょっと見てられなかったで、しかしそれはやはりまあアニメーション作ってる人たちがどれくらいバスケットに慣れてるかっていうこともですけど、さらに言うとやっぱ全部手書きで表現しなきゃいけなかった難しさっていうのもあったと思うんですよね。それがやっぱり黒子のバスケとかを経てみると割とこう CG とかも含めてですね、ずっと動いているように見える技術というのが、まあ、大変発達しましたよね。やっぱりね、その、まあ、特に自転車、バスケット、そして、まあ、アイススケート、フィギュアスケート、こういったものってずっと動いてますからね。サッカーだったらちょっとそのグラウンドが広いんで人物一人を抜くとかそういうことも可能かもしれませんけれども、基本的にやっぱ動きが複雑で、まあ全編アクションと言ってもおかしくないと思うんですよね。まあ刀がないアクションっていう感じですかね。で、そういった中で黒子のバスケかなりのクオリティだったと思うんですよね。しかしまあスラムダンクというのはやはりその前に、まあ、バスケット、マイナースポーツ、まあ、未だにマイナースポーツと言っていいと思うんですけれども、まあ、そこからかなり、その、日本におけるマイナースポーツ脱却のきっかけになった作品だと思いますね。またこの作品を見てですね、バスケット始めたっていう人もいますし、まあ、今 NBA プレイヤーになってる八村くんとかも、八村塁選手、まあ、宮城のね、明星高校、富山県出身、スラムダンク見てね、中学の時にバスケット始めたっていうんですか、すごいですよね。キャプテン翼からね、中田秀俊世代、まあ僕同世代ですけれども、トッティとか、そういう選手が出たように、このやっぱ漫画が世界を変えていく、漫画が現実のスポーツを変えていくっていうね、そういったところもあるんで、ちょっと注目はしてますけれども。しかしね、今本当にアメリカのバスケットね、スラムダンク以上っていうか、もう黒子のバスケ以上に、ちょっとそれ嘘でしょ、漫画以上じゃんっていう、初期設定の選手がちょっと出てきてるんで、ちょっとびっくりしてるんですよね。もう NBA って本当に漫画だなと。どっちかって言ったらもうなんか、なんだろうな、サンデーとかの漫画だなっていう感じもするんですけれどもね。ちょっと面白すぎるんで。ただやっぱりこういう、作品が映像化されることによってまたさらに裾野が広がって、実際のバスケット、あるいはまあアメリカのバスケットシーンというものにも興味が、映ってくれるとすごく嬉しいなぁなんていうことを思っております。東映アニメーションさん、そういうところでは、こういうもうで誰しもが知ってる名作に手を出すってすっげえプレッシャーだと思うし、本当だったらやりたくないと思うんですけど、 ここに名乗りを上げた、まあ受けたっていうことはちょっとすごい挑戦だなと思いますんで、ちょっとこれもね、ぜひみんなで情報を追いかけたいなと思います。ちょっとバスケットの話すると僕ね、4、5時間喋っちゃいそうなんで、ちょっと今日この辺にしときますけれども、おめんチャリダーさんありがとうございます。という感じで皆さんからのメールもお待ちしております。ねつもじゃっと gmail.com までです。ということで、続いては、まず、石井氏のアニメ近況報告。今回は、世界一薄い秋クール感想戦というタイトルでいただいております。秋クール、面白かったですよね。いやー、誰も岩かける褒めてくれてねえな。本当にもうちょっと岩かけるよかったんだけどな。もうロッククライミングね、こう、皮をかぶった巨乳アニメ。まあ本当に素晴らしかったんですけれども、ちょっとなかなかね、これ面白かったんですけど、こう反応がなかったかな。秋クール。まあ本当に名作多かったです。石井氏は何に反応したんでしょうか。まあ、皆さんもね、思い出しながら聞いていただければと思います。どうぞ。
ごきげんよう、石ちゃんです。今回は、編集長の方から、近況報告の音声データを送ってくださいと、指令がありましたので、まあ、この間までやってた秋クールのアニメの、ちょっとした感想と、最近の、私のオタク事情の方を、ちょっと収録したいなと思ってます。まあ、最近は本当に、まあ、D4DJ が楽しいですね。っていうのと、そのソシャゲを楽しめる心を取り戻してきたような感じがありますね。で、それもそうなんですけど、この間までの秋クール本当に楽しくて、まあ、最終的に私が視聴したのは4作品ぐらいなんですけど、13本かな。でも最終回まで見れてないやつもまだちょっとあるんですけど、でもそのくらいは見ることができました。で、これは本当上京してから、一番本数としては多いですね。で、なんかそれも私の中でもう、まあ、ずっと思ってたことなんですけど、心の余裕とアニメの視聴本数は比例する説っていうのがあって、東京に来てからもうなんかアニメどころじゃないみたいな時が結構あって、久々にこんなにいっぱいアニメを見て、で、それが全部面白いと感じることができた、そのなんか自分の心の、やっぱ余裕ができたからなんじゃないかなと思いました。で、なんかゴチウサの3期がもう本当に面白くて、で、ゴチウサを楽しめる心に慣れてよかったなと思いました。私、多分逆に、心に余裕がないとゴチウサみたいなのは楽しめないんですよね、私。多分。そうだからもう今回本当にご自由さすごい面白いなと思って見ることができたんでよかったです。で今回ご自由さの3期髪の毛を切る描写がありました。ココアがチノちゃんの髪を切る、チアちゃんがシャロちゃんの髪の毛を切るっていう描写があって、ちょっとハサミの描写どうかなと思って見てたんですけど、見事に描かれてませんでしたね。手の角度とか頭の位置とかで手元を隠すようになってたので、ハサミの描写はやっぱりまあ、細かくなってしまうのでね、難しいのかなと思いましたね。足立と島村は、まあ、私は腐女子である以上にゆり豚なんですけど、なんか足立と島村に関してはもうなんかゆりとかそういうもう次元じゃないというか、ちょっとあんまうまく言えないんですけど、もう足立の島村への気持ちがもうなんていうのかね、誠実というか、もう結構深くまで思考してくれてるので、なんかそれをこのね、ただのカプチューのゆり豚オタクがなんかもう書きますとかもうことではないなみたいな気持ちに結構なってしまってて、そのゆりとして楽しむとかもそういう次元ではなくなってしまってましたね。なんか、なんか、女同士であるとか、その、恋愛感情か友情かみたいなのを、割と、ここまでやんのかくらい、リアルに リアルにっていうとちょっと違うんだけど、うん、そうね、なんか リアルに書いてるなと思ったので、なんかそれをここを二人にもうくっついてほしいなとか、そういうもう問題じゃなかったですね。で、この二人のこうグッズを並べてニヤニヤしたいとか、なんかカップリング妄想とか、なんかもうそういうことじゃねえなっていう気持ちで見てました。もうただただもう足立頑張れと。で、でも島村もね、もう一筋縄じゃいかなすぎて、もう闇が深いんですよね、なんか。もう だから、うん、ちょっと原作気になるな、みたいな感じでした。しぐるりも面白かったですね、もうあずずちゃんがもう可愛くてしょうがないです、本当に。うん、あずずちゃんの水着も可愛かったし、浴衣も可愛かったし、あと結構メンズの置かれ方が良かったですね。最終回とかも特に。あの女の子が可愛いっていうのと、まあ、メンズがかっこいいっていうのはいいと思いました。面白かったです。歌も良かった。アサルトリリーは、まあ、もうずっと言ってるように楓さんが本当に大好きなんですけど、で、この間ね、無料で舞台版の方も配信もされてまして、で、私この舞台の方はね、どっちのやつだったかちょっとわかんないんですけど、アニメを放送される前にちょこっと見たことがあったので、もうその時からもう楓さんには目をつけてたんですけど、やっぱり舞台っていうのはいいですね。本当に大きいステージ、やっぱ憧れがあるなと思いました。もう、楓さんは舞台版でもアニメ版でも本当に気持ちいい喋り方をしますね。可愛いし、もう最高。ありがとうございます。魔女の旅もすごい面白かった。まあ昨日の旅私大好きなので、まあそういう雰囲気も感じつつ、でもこう絵柄は結構萌え寄りというか、さやちゃんが可愛いですね。黒沢智代さんが好きなんですよ。自然体の演技っていうのがすごい好きなので、嬉しかったです。見れるっていうのも嬉しかったですね。あ、そう、無能な7は、もうどうしたらいいんですかね。最終回を見終わった後のこの、やり場のない感情を、私は一体どこにぶつけたらいいのかとか、そう、原作を買えばいいのかと、そのくらいでも本当に面白かったです。無能な7、毎回。で、私、大久保ルミさん大好きなんですよね。だから、まずその無能な7のヒロインが、もう、大久保さんだって分かった瞬間にもうありがとうっていう感じだったんですけど、それが1話を見てね、裏を返せばもう全く別の話になってるわけですよ。で、ピンク髪でね、ちょっとあざとくて、で、二面性のある感じの可愛いヒロインでしょ。もう大久保ルミさんにしかできませんよね、本当に。もと、もう犬飼さんでしたっけ？もう最終回本当にもういい加減にしてくれよと思いましたね。もうなんか別の世界線を私が作り出してね、二人をもう幸せにしてあげたいっていう感じです。うん。もっとね、大久保ルミさんをヒロインにするアニメがね、もうこの先もどんどん増えてほしいですね。うん。よろしくお願いします。あとはね、私は知らなかったんですけど、幽谷のモリアーティがまさかの2クールだったんですね。もうびっくりしちゃって嬉しかったです。もうこの手の作品が面白いっていうのが嬉しい。2クール目にも期待。あ、そう、ストライクウィッチーズ、もう最高でした。本当にストライクウィッチーズ最高。またね、エイラーニャ会があったんですよ。もう最高でしたね。何話でしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、大橋あゆるさん演じる、エイラー大好きなんですけどね、それがサーニャと一緒にね、またね、今度はね、コラボ技ですよ。もう最高でしたね。エイラーの成長を感じました。一期二期よりも、とても成長してましたね。なんか、大人っぽくなったし、そのサーニャに、こう、そっぽ向かれても、辛抱強く、なんて言うんですか、信じて待ち続ける心が、芽生えてたんですよね。それがね、まだ1期の時とか2期の時とかじゃ、そうはいかなかったですよ。うん。エイラー、 もう反発してそれに怒ってたんじゃないかなと思うんですけど、3期のエイラはね、本当にかっこよかった。もうサーニャを信じて、でサーニャを守る、もう最高でした。本当に大人になりましたね。可愛いし、でも最後はサーニャーって呼んで駆け寄っていくときにも涙が、なんか人をね、こんなにも愛して、こんなにも信じてね、これが思い合うってことなんだなと私は思いました。ありがとうエイラ、サーニャ、すごい良かったです。そんなとこですかね。やっぱり私はそのアニメなんていうのは無理して見なくてもいいものではあるので、その自分が無理だなと思ったりとか、これ以上はきついとか無理して見続けるものではないなとは思うんですけど、やっぱり私アニメを見ている自分が好きなので、アニメを楽しんでみてっていう気持ちがあるので、それまたそれにアニメを楽しめるような心が戻ってきたことに、もう素直に嬉しいですね、そのことが。はい、秋クールも楽しいアニメがたくさんあり、本当に良かったです。でまだ冬クールのね、あの新作アニメの方がね、全然手をつけられてなくてですね、まあちょっとでもちゃんと追っかけたいんですけど、それよりも今はね、あのアマゾンプライムの方で、あの過去の名作みたいなのをちょっと見る旅を始めてしまって、それが止まんないですね。毎日あの夜夕飯を食べるときに一緒に、今とある科学のレールガンをあの毎日、まあ、2、3話ずつぐらい見てるんですけども、面白くてしょうがなくて、あの見たことなかったので今初めて見てみてるんですけど、いやー、あのなぜ私は今までこれを見ていなかったのか不思議でしょうがない、本当に面白いですね。あのそのうち私が美坂美琴ちゃんの部品を書くんじゃないかなっていう勢いで、みんな可愛いし、魔術の方も気になるので、そっちも見たいなと思ってます。あとはあのエヴァンゲリオンの新劇場版をちょっと3つ一気見したっていうのもありました。その過去作品を見てみたりしてて、そっちもすごい楽しいです。やっぱ配信っていうのはいいですね。なんか好きな時に好きな作品が見れるので、そんな感じですかね。そんな感じです、私の最近の近況報告でした。で皆さんお体に気をつけて、この冬もまだありますので、あのアニメ楽しんでオタク活動をねやっていきましょうね。はい、よろしくお願いします。では皆さん、ごきげんよう。
熱量と文字数。
米粒社協のサンキュータソウです。
国沢です。
いや、もゆです、うん、
ふつおた特集ということでね、はい、ちょうど先週紹介しきれなかったふつおた紹介したいなと思っております。
はい、
どなたからいきましょうかね。鍵格好お父さんよりいただきました。
ありがとうございます。
ヒガゲーム観戦記。
あ、ありがとうございます。
東藩の始められた YouTube チャンネルヒガゲーム、小学3年生の娘と楽しく拝見しております。東藩の放送を1日目から見始めたところ、2、3日目に何見てるのと娘が興味を持ってきたのですが、ローアングラーな東藩のエロゲー主体の
現実を
進むであろう今後のヒガゲームの行く末を心配し、見せるのを渋ったのが運のつき、逆に見せまいとしたのが娘の本能を刺激したらしく、今では毎日、ヒガさんの配信何時から、ヒガさんの登録何人に増えたね、今日は怖くない配信してくれるかなと心待ちにするようになりました。また配信を見てくださっている方々もとても子供に合わせてくださるコメントをしてくださり、とても感謝しております。東藩も娘の書いた絵をチャンネルのロゴにしてくださったり、東藩の性癖丸出しの配信の日には、今日は娘さんに見せないでください
それはそうでしょう、
などとご忠告をしてくださったりと、とても配慮してくださるありがたい毎日を過ごしています。現在はどこを刺激したのが東藩の絵を描いたり、 紙粘土で東藩を作ったりよくわからないクリエーション活動を始めた娘、これからも娘ともども応援していきます。ただ最近でもお気に入りの YouTuber さんがフィッシャーズからヒカキンに変わり、現在ではストプリのリーヌ君に続婚の娘ですから長く続かなかったらごめんなさい。
いえいえいえ、
新年の寒さがしみる頃ですが、熱文字オールスターズの皆様もお体にはくれぐれもお気をつけください。ということで、このちょっとイラスト見てくれる、これ
あら、
この子が
娘さんが描いて
くれた、これ比嘉ゲーム比嘉くんの、
これ紙粘土で作ってくださったみたいでびっくりしてですね、いや、これ嬉しい、ね、
いや、僕は25年くらいやってて初めてですよ、こういう、あの、紙粘土を作る小学生の方からの反響っていうのは。
嬉しいね。
嬉しいですね。だって、ずっと大部屋ダイヤモンド出てたもん、こんなこと
ない。ないないないない、あるか。あの、閉じたライブ。おい、大学閉じたライブだから。
こんな子供に出会えないじゃん。
そうですよ。
そうだよね。
いや、だから本当にですね、なんか見てくださってるんで、変なゲームできなくなってるやつ、逆に家に伝えたいもんって、、ね、要は広がりが出るってことじゃないですか。やっぱり、ニッチなゲームばっかやっちゃいそうじゃないですか、その場合。でも、やっぱりこういう子もいるんだから、やっぱりちょっとでもこう、誰が見ても面白いやつしようと思うので、いい、本当に。影響こっち向けてますんで。
ヒガ君、タレントっぽくなってきた。
いやいや、本当は、いや、ギャルがいっぱいしたいんだけどね。やっぱり、この子が来た瞬間に、ギャルがやりましたからね。危ない危ない危ないって言ってこう。はい。
結構ね、ゲームに関してね、いろいろ反響ありました。前、あの、ゲーム同行2020とかもやってくれたんで、ね。
この時期やっぱりゲーム落ちようとしちゃいますからね、やっぱり。
玉三郎記者より13騎兵防衛権の件。
はい。
これはどういうゲームだったっけ？
これですね、まあ、アドベンチャーゲームとシミュレーションゲームを足したようなものなんですけども、まあ、現代なのか近未来なのかわからないんですけど、その2つの世界をこう、時代をこう、行ったり来たりするようなゲームでございます。
比嘉さんがいよいよ1年越しに13騎兵防衛権に手をつけられたと聞いて、そわそわしてしまった一ファンです。比嘉さんのプレゼンで足りないなと思った部分
を。あ、ぜひ、いや、足りないとこじゃないですから、もう、ぜひぜひ。
序盤のプレイのみで13騎兵をネタバレなしで語るのはめちゃくちゃ難しいというか不可能なので、うん、誰でもそうなってしまいます。
ありがとうございます。
万全とは言えないでしょうが、少しでも助けになれば。
ぜひぜひ。
以下解説です。公式キャッチコピーは、過去、未来の時を超えて描かれる13人の少年少女の群像劇。13騎兵防衛権は西暦1980年の世界が主な舞台です。怪獣の襲来によりやがて終わりを迎えるであろう世界の行く末が13人の少年少女の視点の物語としてザッピング式で描かれています。13人の誰の物語を進めるかはプレイヤーが選択できますが、一部制限があり怪獣条件を満たして進めます。これだけであれば変わり映えしないアドベンチャーゲームと受け取られかねませんが、本作には他に特徴があります。本作には3つのパートがあります。13人の視点で描かれるこれまでの物語追想編、戦闘パートのみで描かれるこれからの物語崩壊編、そして物語の進行状況で更新されるデータベース的俯瞰的な物語究明編、この3つのパートを横断的に進めながら断片的な情報をプレイヤー自身が整理しつつ、この世界の謎の解明と13人の行く末を見守るのがこのゲームの概要です。すでに1年前ですが、私自身が最後までプレイし受け取った印象はやはりエヴァンゲリオンです。というのも、ある日突然謎の怪獣が襲来する。主人公たちはロボに乗って抵抗する。基本的には防衛戦、少女漫画テイスト SF などなど、エッセンスだけ抜き出せば実にエヴァだなとなるからです。これは私がエヴァ世代ゆえの印象かもしれません。なのでエヴァで例えてこの作品を説明できればと思います。
はい、
エヴァはテレビ版と劇場版、旧劇場版があります。13人視点のこれまでの物語をテレビ版、戦闘パートのこれからの物語を劇場版、そして俯瞰的な物語を解説本とします。
はいはいはい、
13騎兵防衛権はこの3つを同時並行的に進行させるといえば、このゲームのクレイジーさが理解しやすいかもしれません。テレビ版エヴァを1話ずつ視聴しながら、合間に少しずつ劇場版を見て疑問が出たら逐一解説本をチェックする、この繰り返し、これをゲームでやる、頭がおかしくなりそうでしょ。
そうですね、
実際そうです。ではプレイヤーは投げ出すのかといえば、多くはそうはなりません。13人の少年少女の物語はそれぞれ異なる味わいで描かれ、たまに BL もあります。キャラクターも魅力的で、単純に物語の先がとても気になります。セリフテキストと声優さんのボイスの付け方にも特別の配慮を感じます。
個人的にフルボイス作品のボイスはスキップしがちですが、この作品は一つとして飛ばす気にはなりませんでした。そしてバニラソフトウェアだけが生み出される圧倒的 2D ビジュアルと細やかな演出で、眺めているだけで気持ちが良くなります。そして音楽も素晴らしい。つまり序盤はわけが分からなくても気持ちよさが勝つ仕掛けになっています。
うん、
そのために体験版で製品版を3時間も無料でプレイできます。 PS4 を持っている方はとりあえず無料で手をつけてみるのがおすすめです。ちなみにクリア達成は23時間ほどだったかと思います。
あ、じゃあ全然、
うんうん、13期兵の一ファンとして名作と評判は聞いていても、お堅いタイトルやすでにプレイヤーがネタバレが怖くて多くを語れずにいるせいで二の足を踏んでいる方のプレイするきっかけにほんの少しでもなればと思い筆を取った次第です。自分も記憶を消してもう一度プレイしたいと願うほどのゲームです。一ファンとして熱文字が少しでも長くつくことを心より願っております。ということで玉三郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。いや、で絶対クニーさんは好きです。あのそのキャラクターのバニラ屋さんのイラストが綺麗なんですよ。
なるほどね。
それはちょっと本当に綺麗っていうのがアニメートもちょっと違うんですよね、うん、もうその会社の絵柄っていうのができてまして、うん、透明感があります。
面白そう、
面白そうだよね、うん、やってみたいよね。
さっきあのスイッチなんかにも出してくれたらまた広がるのになって思っちゃってするんですけどね。
泉みじめくさん、熱文字の皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
415回を聞いて私もオタク的な目標を考えました。まあこれは新年の抱負ですね、はい、ちなみに新年の抱負会は、まあ、メンバーそれぞれのコメントも入れたんですけども、あれは気持ち悪い順でやったんで、一番最後の松崎くんが気持ち悪い、一番気持ち悪い。松崎はもうちょっと一人コント入ってましたから。すごかった、笑ったわね。
コンビやめて、ちょっと
ちょっと気持ち悪い順でね。
そういうこと
でした。はい。だんだんね、関口ジョニーズあたりから、あ、気持ち悪いなって出してきて、あー、やっぱり松崎気持ち悪いなっていう。
いや、ラスボス、ラスボス。
今年の目標、ちゃんとコンシューマーの乙女ゲームを買ってクリアしてツイッターに感想をツイートするです。
何そんな理由
だ。昨今の乙女ゲームはアプリばかりで、いくつかを除いてはいろんな乙女向けアプリが開始しては早々とサービス終了になっています。アニメ化したものも容赦なく終了しているので、私もいつ終わってしまうのかとビクビクしながらスタンドマイヒーローズをプレイしています。そして最近の据え置き機の乙女ゲームの売り上げが良くないこともあり、このままでは乙女ゲーム自体が消えるというツイートした人がバズったこともあり、私も動きました。
ほう。
乙女ゲームの未来のために、去年発表から楽しみにしていた遥かなる時の中でセブンがやりたくて、Nintendo Switch を思い切って購入し、ゲームも予約して買って全キャラ無事にクリアし、内容がバレない程度に感想ツイート、今の時代こういうのめっちゃも大事らしいもしました。コンシューマーゲームはメンテナンスにイライラしたり、ガチャの結果に四苦八苦したり、 Wi-Fi の不調に怯えたりせず、一回買ったら自由に遊べていいなと改めて思ったので、
はい、
2021年は春にアンジェリークの新作、時期は未定ですが B プロの乙女ゲーム、年内には出してくれると願っているときメモガールズサイド4を買う予定です。魅力ながら乙女ゲームの火が消えないようにお金を出していきます。最後は3密が怖くて神社に行けないのでお願い事を記しておきます。幕末ロックのアニメ2期ありますように、仮面ライダーセーバーで推しのスラッシュの出番が爆発的に増えてグッズも出ますように、キングオブプリズムの応援上映が映画館でできるようになりますように、そして今年も熱持ちの皆さんの健康とご多幸を心から願っております。ということで泉みじめックス記者です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ買わないと出ないんだ。
そうなんですよ。だからスイッチなんですね。僕も最近喋ってたら、ときめもで新作出るって言ったら、うん、あ、ガールサイズで、あ、そのスイッチなんだと思って、うん、そういうことはやっぱり動物の森で女性層が増えたから、もうそっちで出した方がいいって感じなんですね。
そうだね。
きっと。
そうだね。クールミント記者。
ありがとうございます。415
回、今年もよろしくによ2021で、東藩が新規のアニメを1本は見たいとおっしゃっていましたが、早速 冬アニメで東藩に見てほしいアニメが見つかったので報告します。
あ、なんすか。
テレビ朝日土曜日深夜のアニメイジング枠で放送している SK8 というアニメです。
名前だけ見ました。だってなんで
決して東藩の好きな SKE48 とは関係ありません、
はい。
ボンズ制作でスケートボードをテーマにしたオリジナルアニメです。スケボーとは縁の遠そうな東藩になぜ見てほしいかと言いますと、沖縄が舞台のアニメだからです。今後沖縄に関する描写や沖縄あるある的な要素が作中に出てくるかは分かりませんが、沖縄出身である東藩目線で見たアニメの感想が聞いてみたいです。ちなみに監督はフリーの宇都宮博子さん、シリーズ構成脚本はアズマンガ大王やコードギアスなどの大越さんです。有名な方が手掛けているのでスタッフ的にも注目な作品です。ということでくるみんと記者、ありがとうございます。
見ます。沖縄なんですね。いや沖縄舞台のアニメって本当少ないんですよ。だからめちゃめちゃちょっと興味ありますね。
ロケハンが大変だもんね。そうだよね。ただちょっとクールニント記者には知っといてもらいたいんですけど、東藩は沖縄出身者では沖縄が大嫌いな人。まあ足富くんも一応沖縄出身なんですけど、ここまでじゃないんで、まあ、東藩は意地でも沖縄に帰りたくないって言ってる人なんで、
沖縄は嫌いなんですけど、沖縄に住んでる人間嫌いなんですよ。そこは皆さん、沖縄の台湾も大好きだし、沖縄の海も大好きですよ。人間が大好きなん
ですよ。ちょっと合わない
んです。
距離が合わない。
距離が合わない。
まあ、それは、普通の地方の人と沖縄の人って、やっぱ何が違う？
いやいや、多分地方の人だから、多分僕はオタクで、うまく社交性なかっただけです。
なるほど。
だから友達がいなかっただけです。
なるほどね。
修学旅行とかそういうシーンでは結構出てくるけどね。
そうなんですよ。アズマンカとかも特に聖地ありますよね。意外と沖縄聖地がないと、アニメの聖地がなくてですね、みんなが行くって場所ないから、あと難しくはなと思っちゃいます、
ね。首里城も火事になっちゃったし
ね。そうなんですよね。
でも確かにみんなが思う沖縄って綺麗な海、首里城、あるいは姫百合の塔、沖縄そば。
ほとんどのアニメ、ね、首里城はいいですけど、
でスキューバダイビングで止まってるよね。
まあ、そうね、他の場所でも殺されちゃうんですよね。
チューブの方とかみんな知らないよね、多分ね。
沖縄市のコザってとこなんか、多分街をアニメできるけど、やっぱりハードなアニメじゃないと難しいと思うので、ロックとかアメリカ兵とかになっちゃうんで、もったいないですよね、素材としては。
そうだよね。負け犬ルーザーさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
2020年は東京オリンピックが面白いを突き抜けて衝撃的でした。あとはサイド B の屋外収録にも新しさを感じました。セミの鳴き声がしてコロナ禍で大変な中、いろいろご苦労もあったかと思いますが、いい意味でのバカバカしさを今後も続けていただければと思います。2021年もよろしくお願いします。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
こういう感想待ってたよ。
こういう感想も嬉しい ね。
ね、でもオリンピック提唱者は国さんでしたよ。
そうですよ。
はい、そうです。すいません。僕ですね。そうです。フィクサーは僕です。
ですよ。一人歩きがすごいですね、オリンピックの。必ず言われますもん。
本当に、まあ、しょうがないですけどね。だから年末の、ショーでは、最優秀アスリート賞とかも考えてた
んです。ああ、なるほど。
いいですね。
アスリートで、あれなんですかっていう風に来たら、いや、オリンピックの、暑
い
場所。海藻侍なんて娘さん。
やっぱオリンピックは4年に1回しかやらないですもんね。毎年ありますか？
毎年あるの？あ、でも東京オリンピックは
延期しましたからね。まだ起こってないというふうに思って。
いや、でも4年に1回ぐらいじゃない。わかんない。わかんないけど。
八ヶ岳のスナフキンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ゲーム動向2020。先日のゲーム動向2020楽しく拝聴させていただきました。
ありがとうございます。
ね、ゲーム語ることっていうのがね、まあ、
みんなで語るのはいいです ね。
そうだね、うん。あんまそういう番組もないもんね。うん、
はい、
実況とかやプレイはある
けど。
ずいぶん前にゲームから離れてしまい、今のゲームの知識がないので、東藩のお話は半分も理解できませんでしたが、
ね、
その熱量とゲーム実況のお話などに興味が湧き、思わずスイッチライトを購入してしまいました。
おー、すごい。
20年ほど前に所有していた PS2 が故障して以来、携帯用ゲーム機に至ってはゲームウォッチ以来となります。まず早速東藩のゲーム実況のアーカイブを見させていただきました、
はい、
楽しく見れてしまうのですが、これはゲームを知っている人が師範のリアクションを楽しむものだなと思いたり、
そうですね、
他のゲーム実況を見て回ることにしました、
はい、
本当に他の人がプレイしているところなのに楽しく見れてしまうもんですね、
うん。
さて、そうやっていくつか見て回っている中で、天水の桜姫というソフトが面白そうだったので早速ダウンロード。しかしいざ始めてみると、まあ指が動かない。いきなりアクション RPG はハードルが高かったなぁと多少の後悔をしつつも、暇を見つけては楽しく遊んでおります。 久しぶりにゲームを始めるきっかけをいただきありがとうございました。クリアしたら次はダビスタかなと言ってます。八ヶ岳の砂付近記者、ありがとうございます。
あ、指が動かないっていう感想はちょっと新鮮ですね。そうか、やんないと。確かにそうかもしれませんね。
ゲーム慣れってこと
じゃない。ゲームウォッチ以来っていくつな
の？
結構ですよね。我々の
同世代、
そうだよね、
同世代上ぐらいの方かもしれませんね。
ゲームウォッチか、
国世代、そうだね。
俺の小学生ぐらいの時で大ブームだったような気がするって感じだもん。
ああ、なるほどね。
いや、スイッチってちょうどいいですよ。古いゲームのダウンロードもいっぱいありますんで、ぜひともそちらの方も新作の買う以外でもありますんで。
日がゲーム長くない一回。
だからこれで今ですね、あれ生放送のアーカイブなんですよ。うん、で、今編集はしてないんで、うん、ちょっとそれを今やってるんですよ。
でさ、途中でさ、なんか不備と口調とかがあって、いきなりブツッと切れてるんだけど、それもなんかね、順番で見ようと思うと、どれが何の順番なのか全然わかんない。もういいやってなる。
すいません、
順番。お願いします。
ありがとうございます。
ナンバリングをしてい
きます。ナンバリング。ちょっとアーカイブはしてますもんね、ちゃんと、は
い。あれ、タイトル変えるだけでナンバリングできるから。
あ、そうそう、言ってみてください。
頼みます。
ありがとうございます。
国代表のお誕生日おめでたすぎる件。いつも楽しい放送、本当にありがとうございます。私立アニメ界学院、留年16年目の賢章と申します。賢章さん、
ありがとうございます。
大阪の。
あ、賢章さん、あ、賢章
君。多層編集のイベントに、なんか、
新幹線の電話で待ってた、
はいはい、
中学生だったと、時から聞いてた
の。大阪の。
ありがたいね。
国さんいくつになったの？いやー、もう40、50ですわ。なんていうやりとりを聞いていたのは、もう10年以上前なのです。国代表、いえ、昨夜キュン。50カラットの誕生日おめでとうございます。傭兵のお仕事などでお怪我なされませんように。人生の半分以上の期間、アニメ界を聞いて過ごしておりますので、お気に入りトークや思い出もたくさんございます。並べると長くなってしまいますし、十数年前もポロッとおっしゃったことを思い返しては、あ、この子、ネオカッパだな。この子、ほにょぐちしてるな、などと考えてしまうのは我ながらキモいファンだなと自覚しているので心に秘めておきます。こんなご時世、ライブや登録も難しく、授業料を上納する機会も少ないですが、そんな日がまた来ることと、熱文字編集部の皆様のご多幸とご健康を祈っております。賢章ということでいただきました。
ありがとうございます。
嬉しいですね。
ですね。
国さんは年明け1月誕生日？
僕は1月。
1月、あ、じゃあもう。
あ、そうだったんですね。
区切りですね。
区切りですね。
もう巻田世代ですから。
うん。
そうですよ。もうい
よいよ。あ、ほんと。巻田、鹿島、国、同い年だから。
ああ、もう。50。
そうだね。まあでも比嘉くんの方が老けてるけど。
なあ。
それは間違いない。比嘉くんの方が老けてるけど。
白髪染めました、僕。
え？
とうとう白髪染めたんですよ。
染めて、今染めたの？
はい。
え、でももう生えてきてるよ。
あ、ですよね。もう昔生きてるのってね。
やっぱ年は隠せないよな。
ですね。
俺ももう老眼鏡世代です。
あはは、そうですね。
昨夜様の奥様がなんちゃらしなんて。
はい。
雑だな。
うん。熱文字に関わるすべての皆様、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
勝手に国アニメ賞の発表を楽しく聞きながら、ある重要な事柄に気づいたのでお便りします。それは国アニメ作品に登場する主人公、まあこれ国アニメっていう、まああの国さんが出てるアニメをね、あの国、
あ、
どう考えても国さんだろうっていうキャラクターがいるんですよ。
は
い
は
い、
超国とかでしたもん。
超国。
うんうん、はいはいはいはい。
まあそういうアニメ賞を発表したんです、
はい、
で、それに気づいたことがあると。それは国アニメ作品に登場する主人公かっこ国の化身かっこ閉じるに共通する名前についてです。
名前、
昨年2020年の勝手に国アニメ賞にノミネートした魔法科高校の劣等生、通称サス鬼の芝達也、そして一昨年2019年勝手に国アニメ大賞を受賞した新潮勇者の竜宮院聖也、さらに2018年私の中で国アニメ大賞を受賞したゴブリンスレイヤーのゴブリンスレイヤー、さらにさらに2017年、私のこいつ私の中でばっかりだな私の中で勝手に国アニメ大賞を受賞した幼女戦記のターニア、すべて名前の語尾が嫌なのです。ひえ、これは天変地異の前触れなんでしょうか中二の始祖である国井作也が仕掛けた壮大な必然か、それとも偶然か。今年2021年もひょっとしたら矢で終わる名前の主人公が国アニメを制するのかもしれません。
お、
名前に矢がついてるということ
です。すごいですね。
ありがとうございます。
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 やだねじゃないです。やだねじゃないです。本当ですね。たまたまかもしれ
ない
。
たまたまなのかな。
いや、
梅原声が梅原さん率もちょっと高い。
俺だから
あの梅原
勇次郎。それで話して、それで話して、はいはいはい、俺じゃないんだけど、編集長が前でだからその鳥取のイベントでもない言ったのを思い出したと思って。はい、ただ梅原さん、あれも梅原さんだったと思って。ヤングブラックジャックの時もさ言ってた。
言ってたよね。
あれも梅原さんだね。そういえば。
うん。
じゃあ、いや、あの皆さんはもう本当に、そういう、なんか、
好きなキャラがないんだ
けど、黒
川国に、
梅原キャラに注目です。朝記者よりいただきました。
ありがとうございます。
ゲーム動向2020ではいろいろなお話が聞けて面白かったのですが、あまりネットゲームの話が出てきませんでしたよね。そこで小生の経験を少々。小生はネットゲームのワールド・オブ・タンクスというウクライナ発祥の戦車で、
お前は知ってます？
知ってる？
はい、
戦車で対戦するネットゲームを数年にわたってプレイしています。
あ、そんなにですか？
牛島くんだっけ？
牛島くんやってますよね。
はい。1回の対戦は長くても15分で終わるので、だいたい毎日時間を見つけてコツコツ遊んでいますし、イベントシーズンには何時間もぶっ続けて遊んだこともあります。基本的に課金アイテムを使わなくても勝てますが、それでもサービスを継続してほしいので、お布施程度にはお金を入れています。
なるほど、うんうん。
このゲームに関しての実況動画があまり見ませんが、名プレイ、珍プレイだけをまとめた動画はよく見て、プレイの参考にしています。特にストラクチャーに押し付けられた戦車が限界を超えると空中に飛び出すバグはいつか再現してみたいものです。でも、そこまで肩入れしていても、ボイスチャットの類は一切オフにしていて、他のプレイヤーと交流することはありません。チャットも無視しています。たまにプレイ直後に海外プレイヤーからスラング的な英語の DM が来ますが、その時は808-4126鳩や良い風呂などと打ち返して無視しています。私はプレイヤー同士の交流ではなくてゲームがしたいんです、
うんうん、
まあそれでもゲームの中の行動、例えば戦車を察して応援に行って見事挟み撃ちに成功した時とか、戦況を察してねひっくり返してしまった同じチームの戦車を押してリカバーした時など、無言のコミュニケーションが成立した時は嬉しいものです。皆様はネットゲーム上でのプレイヤー同士の交流どう思われますか、ということで、ネットゲームでの交流あるかなしかということで朝記者からいただいております
。あ、おじさんなので怖くてって感じですね。
おじさんが一番怖いんだよ。でも、
いやもう、いやいや、アメリカの子供が一番怖いんですよ。
あ、そうなの。
そうなんです。あのシューティングゲーム、ファーストパーションゲームとかで、ね、初めてやってみたら、
うんうん、
やっぱ海外の人らしいんですけど、
うん、
すんごい強いんですよ。あと容赦ないんですよ。だからそれでも怖っと思っちゃってですね。
なるほど。
あと、ま、マナーとかもあるそうで、マナーもやっぱり分からないから、ちょっと破っちゃったらどうしようみたいな。
あー、そうだね。
敷居が高いって勝手に思っちゃうんですよね。
確かにな、それはあるかもね。でもあれですよ、加藤夏樹さんとかドラクエコンだよね。
確かに。あ、そうなんですか。
そうそう、ドラクエのオンラインゲームで知り合った人
です。すごいですね。
夢あるよね。
夢ありますね。いや、でも昔結構いますよ。リネージュ婚とかも。
あ、そう。
僕の同期でいましたよ。結婚した人。
え、リネージュで知り合ったと。
はい。
すごいね。まあ、それは面白いですね。まあ、あともちょくちょくいただいておりますけれども、はじめましての方、ちょっとご紹介しておきましょうか。はじめまして、博多の姉モネと申します。
ありがとうございます。はじめまして。
おっさんです。いや、おっさんが姉モネって何
なんだろう。
びっくりだよ、おっさん。
まあ、初めましての人にツッコミきついけど、ね。スマホの青と緑の陣取りゲームで街を徘徊する際に拝聴しております。聞き始めは2018年6月頃でしょうか。はっきりとは覚えていませんが、夢中に語り合う皆さんの熱を心地よく感じながら拝聴しております。
ありがとうございます。
達夫さんがメールが来ない、リスナーがいないとぼやいてるのを聞いて、ここにおるよと伝えようかと思いましたが、特に推しのアニメ、主張できる話題もなかったので、だらだらと現在に至っております。そんな中、12月20日、石井ちゃんのインスタライブでポツポツとコメントを入れていたところ、ネット越しに落ち武者記者と知り合いました。あ、だから、あれか、石井氏のインスタライブを見てくれたんだね。
素晴らしい。
勝手ながらこれも何かのご縁かと思い、挨拶のメッセージを送りました。アニメは好きなのですが、テレビのチャンネル券、ビデオ録画券はなく、ネット配信はアマプラのみ。小学生の息子が見ている鬼滅の刃、約束のネバーランドに付き合う程度です。 いつかは腹いっぱいアニメを見たいと意気込みだけは持っているんですが、なかなか時間が取れずにいました。しかしこれを機にもぞもぞと動き出してみようかな。いまだに誰がどの声なのか、特に男性陣は聞き分けできていなかったりしますが、博多におっさんリスナーがいることをお伝えし、ご挨拶とさせていただきます。コロナに加え寒さが厳しい時期ですが、皆さんのさらなるご活躍をお祈りしております。ということで、博多の姉漏れさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいじゃん。
めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか、
こういう新年のご挨拶
ね。しかもちょっと方言入ってる感じもなんかいい感じでしたね。
いいですよね。
ありがとうございます。
ありがたいね。あの、そういうね、新年の挨拶的なこと、もう一つ、高一記者からいただきました。
はい、
2021年新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
毎回とても楽しく聞かせていただいております。普段は熱文字を歩行中や電車乗車中などの移動中に聞いていることが多いんですが、昨年末には大掃除の時や料理を作っている時にもヘビロテで聞いていて、やっぱり熱文字は自分の生活に欠かせないものになっているんだなと改めて思いました。今年も熱文字配信よろしくお願いします。楽しみにしています。何かしらお役に立ちたいなと思うのですが、ツイッターやってませんし、動画編集もできません。 YouTube への動画アップもできません。役立たずです。
いえいえ。
コロナ後の集金イベントの実施を期待します。一昨年の熊谷でのイベントに参加させていただきました。
お、
そうなんだ。
とても楽しく思い出に残るイベントでした。募金にも協力させていただきました。あ、役に立ってるじゃん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
熱文字に参加できて、運営の金銭的なお手伝いもできるとても良いイベントだと思いました。またあのようなイベントが行われれば、ぜひ参加させていただこうと思っています。よろしくお願いします。以上です。ということで、光一さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。嬉しいですね。
うん、
本当にね。
いや、そうなんだよね、やっぱりね。まあまあ、ツイッターやってないんだったらしょうがないけど、まあみんなの感想をもっとアップしてくる。
嬉しいです。そうですね、はいはいはいはい、
それはありますよね。
うんうんうん、うん。
まあでも、こうやって聞いてるよっていう、こういう状況で聞いてるよっていう報告だけでもね、嬉しいですよね。
こちらのモチベーションもたまりますので、
たまりますんで、
はい、
ぜひぜひこれからもそういった皆さんのね、あの、石の裏にいる虫たちの、
だから
言い方、言い方よ、
瓦の石に、
かわいい、もっとよ、
ベロッとも、
ベロッと、
海でも一緒、
うん、あの、メール待ってます、
お待ちしてますよ、
netmoji@gmail.com までお願いいたします。ということで、
はい、
メール特集でございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
心配でした。